南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難じら大うやもあえて教慢せずゆえんはいかん難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうめしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
本日はご案内の通り、令和2年の12月度の1年最後の納めの行に当たりまして、皆様方には新人の真心を抱いてご参詣をいただき、誠に尊くありがたく存ずる次第であります。今年1年ですね、コロナに明けて、コロナに暮れて、また新しい年もまたコロナに明けてというようなことが続いていくんではないだろうかというふうに思います。ニュースを見ていてもワクチンが開発されたというふうに言われていますけれども、あまりにもコロナのこのウイルスが強いためにワクチンも強いワクチンを打たなければならないということで、基礎疾患のある人は受けられないとか、アレルギー体質の強い人には受けられないとかいうことで、受けられない人がまた世界中に何割も増えるということになって、やはりこのお互いに命を守るために思いやりの心を持ってこの過ごしていかなければならないということがこの続いていくんではないかというふうに思います。今までは自分さえ良ければいいという勝ち組か負け組かというようなことが物事の発展のように考えられてきましたけれども、そういう今までの考え方ではこれからの時代というものを私たちが切り開いていくことはできないということを世界中の人が自覚しなければならないような世の中になってきたというふうに思います。しかしそうなると片方ではやはりわがままな自分さえ良ければいいという人たちがこの強くこの際立ってみんなで力を合わせてお互いに支え合って生きていこうということと、そういう考え方の人がこの二分化されていくということがこの十分あります。ですから大聖人様の仏法はいつも皆さん方にお話をするように、すべての命がつながっていて、すべての命が支え合ってこの私たちの命というものがこの存在しているんだと。誰かが私たちの命やこの世の中を作ったのではなくして、すべての命の関わりの中で私たちの命というものがここに存在しているんだということ、そのことがこの大聖人様の南無法蓮華経の法であるということを皆さん方にお伝えをしてきていますけれども、まさしくコロナの時代は大聖人様の教え通りの、そういうこの心でこの乗り越えていかなければならないというふうに感じるわけであります。どうか引き続きですね、私たちにできることは 手洗いとマスクしかありませんけれども、そういうことをきちっと守ってですね、お互いの命を守るためにこの日々の生活を心がけていただきたいというふうに思います。最初にですね、皆さん方に12月は質疑応答型のこのお香ということになりますけれども、最初に皆さん方にですね、連絡というかお願いをさせていただくんですけれども、日程表にですね、1月の日程表にこの一番最初に書いておきましたけれども、新年のですね、ウシトラ吻行は今まで、11時45分から行ってたんですけども、今年からですね、今年からというか、新しい年からですね、11時20分からこの行います。で、本当はですね、ウシトラ吻行のウシトラっていうのは夜中の3時が牛の刻と虎の刻の刻み、そのこの境ということになりますので、で、牛虎吻行は牛蜜時にその始まるというのが牛虎吻行の昔からの本来の姿なんですね。だからこの一時、牛蜜時っていうのは、私が牛虎吻行を1日と7日と13日と15日と1ヶ月4回やってるんですけども、そこに2時20分からっていうふうに書いてあるんですけども、本来は2時20分から吻行を行ってですね、それでお内目を唱えながら3時を超えると、牛の刻にもお題目、虎の刻にもお題目ということで、つまり、この古い年にお題目、それから新しい年にもお題目を唱えながら古い年への感謝と新しい年への希望というものを心に定めてお題目を唱えるということが本来の牛虎吻行の時間帯なんですけども、正月だけはですね、2時20分からということはちょっとできないので、それで12時を1日の境に考えますので、11時20分から行ってお題目を唱えながらこの古い年と新しい年にまたがって新しい年を迎えるという吻行の姿にさせていただきます。で、今コロナの状況でですね、この新年の牛虎吻行に参加できないという人もたくさんいますので、もし家でされる場合はお寺と同じ時間に合わせて行っていただきたいと。また昼間の1時の初吻行の時にもどうしても人混みを避けたいのでお参りできないということであれば、家で同じ時間にですね合わせて吻行をしていただきたいというふうに思います。お寺はテレビで見るようなリモートの画面は必要ありませんので、そのお寺のこの日程表の時間に合わせてですね、自分の家で吻行をしていただいて、この大聖人様の仏法の同じ志に立ってこの信仰をしていただきたいと。コロナを言い訳にしてどんどん信仰の心が薄くなるということだけはないようにしていただきたいというふうに思います。さて、それではお出しいただいたところのですね、質問に沿って このお話を進めていきたいというふうに思います。一つ目、先日ご仏壇、ご本尊様のお掃除についてお話をしてくださいました。もう一度お願いしますということで、その時にですね、私は、まあ、1年に、まあ、一遍、最低でも一遍ぐらいはですね、このご本尊様の掛け軸の表面にこの綿ぼこりのようなこの生活の中で、まあ、そんなに、この仏壇がご安置しているところがめちゃくちゃほこりっぽいということはないと思うんですけども、みんなそれぞれの家のそれぞれの事情というのがこのありますので、ご本尊様の部屋で寝起きをしているという家もあると思うんですね。ですからそういう寝起きをしたり布団を敷いたりするときには、そのご本尊様の扉はちゃんとこの閉めていただくようにして、普段はご本尊様の扉はずっと開けっぱなしに、このお寺のご本尊様のようにずっと扉は閉まらずの扉みたいに、扉はついてますけども、ほとんどこの扉を閉めるということはほとんどないわけですよね。ですから皆さん方の家のご本尊様もこの常に開いてこの置いていただきたいと。だけどもまあそこに布団を敷いて寝るとか、お客さんがそこに寝泊まりするとかいうような時には、ご本尊様の扉はちゃんと閉めて、ほこりが入らないようにしていただきたいんですけども、まあ1年ぐらいすると、まあ半年サイクルぐらいか分かりませんけども、ご本尊様の前も、まあ、毎日掃除しててもやっぱりほこりがこのついてしまうということになります。とご本尊様の表面はこの垂直でまっすぐですけども、和紙でできていますから、ちょっとザラザラ感があって、その綿ぼこりがつきやすいこの状態にあります。で、この質問に対して、まあ、以前ですね、まあ、ご本尊様は昔からですね、和紙でこの掃除をするというか、きれいにするということがこの昔からされてるんですけれども、この質問をまた受けてですね、改めてその考えるとですね、ご本尊様の表は以前和紙っていうふうに言ったんですけれども、ティッシュの方がですね、今の時代で言えばティッシュの方がその柔らかくて、いいんじゃないかというふうに思います。で、必ず一方向に、面を変えて、このゴシゴシじゃなくて一回ずつ面を変えて、このご本尊様の表をですね、この拭っていただいて、それで、軸のところは木でできてますから、ですからそのところはガーゼのようなそういうものをぬるま湯で、糊を落として、そして、しっかり絞った状態で、その軸のところに積もったこのほこりは拭ってもらいたいというふうに思います。それから仏壇の中と外の板壁のところとか扉のところは新品のタオルをぬるま湯でよく洗って新品の状態になってついている糊を落として、そして固く絞って、タオルが大きいなと思ったらタオル半分のハンドタオルみたいのでも結構ですので、それで、一面一面、これもこう塗りたくるということなしに、一面一面一方向に、この落としてですね、面を変えて、 その線香やろうそくのすすやアクをこの吹き落として、そしてこのきれいにしていただくと、仏壇をのこの磨くワックスがありますけれども、そのアクを落としてからワックスをかけないと、そのアクの上にワックスをかけてもですね、どんどんどんどん汚れがこのきつくなるばっかりですので、きちっとそのアクを落としてからそのワックスをかけて、仏壇用のワックスでこの磨いてあげていただきたいというふうに思います。それを、心がけていただきたいと、強い力をかけますとご本尊様の軸を痛めてしまいますので、絶対にそういうことがないようにこの気をつけて、いただきたいというふうに思います。さてその次ですね、わからないままお経お題目を唱えていますが、それで、いいのでしょうかというんですね。これはね、今月宅王校をですね、このされているところでは、四神御本性という大聖人様の御所を通して、この宅王校のお話をさせていただいたんですけれども、おぎゃーと生まれた赤ちゃんはお母さんのおっぱいを何も考えないで、うまいとかまずいとかまずいとかも思わないで、隣のおばさんのおっぱいのがおいしいんじゃないかということも考えないで、この目の前に出されたおっぱいをそのひたすらこの飲むわけですよね。だからおっぱいがどういうもんなのか、おっぱいにどういう成分が入ってるのか、赤ちゃんは何にもその分からないです。もう本当に疑うことなく、この何が何だか分かんないけども おっぱいを飲んで大きくなっていくわけですよね。もうひたすら信じて、このゲップが出るまで、飲んで、飲んだら寝る、飲んだら寝るということで、大きくなっていくわけですよね。それでも赤ちゃんは大きくなっていくと、大聖人様はその御所に南無妙法蓮華経の題目とおっぱいは同じだというふうにこの示されて、赤ちゃんのように何も南無妙法蓮華経ということが何かということが分からなくても、その私たちのこの命の栄養になっているのがこの南無妙法蓮華経の法なんだということなんですね。だから分かったから栄養になると、分かんないから栄養にならないということはこのないんだということなんですね。水や空気もそうですよね。空気も私たちは成分が何だということは本を見れば分かりますけども、成分が何だと言われても何か分かんないけど、生まれた時からずっと吸ったり吐いたり吸ったり吐いたりしてるわけですよね。見えませんから、おっぱいみたいに見えるんじゃなくて、空気は見えないけども空気を吸いなさいよってお母さんに教えられたわけじゃないんですけど、ずっと吸ってるわけですよね。だけどそのために私たちは生きているということですよね。水もそうですよね。だから南無妙法蓮華経はおっぱいのようで、空気のようで、水のようで、つまり誰にも平等な法というものがこの南無妙法蓮華経の法なんだということなんですね。だけど今度は自分がこの年を取ってお母さんになって、自分が与えるときにそのお母さんもおっぱいはなんか分かんないけどやってるんだよねっていうんじゃ困るわけですよね。このおっぱいにどういうものがその収められているのか、自分が乱暴な生活をすれば赤ちゃんに飲んでもらうおっぱいもこの偏栄養の偏ったものになっちゃうというふうに考えれば、与える側は しっかりそのことを知ってなきゃいけないということになりますよね。知ってなきゃいけないと。大人になったら子供が嫌いだというものも、この嫌いな、あなたが嫌いなこの食べ物にはこういうものが、大事なものが入っているから食べた方がいいよということを教える立場になった時には、知らないでは通らないわけですよね。だからその時に南無法蓮華経の法というものを知らないけどやってんだよねと、知らないけどあんたもやったらっていうんじゃ、これは伝わらないわけですよね。南無法蓮華経の法はこういう法だからやった方がいいよということを伝える時には、その全ては知らなくても、自分が今まで 何年間やってきたその中の知識として、南無法蓮華経の法というものに対する理解というものがなかったら、人に伝えて説得するということはできないということになりますね。だからそういう意味で、知らなくてもその効果は何も変わりません。だけど知っていれば、今度は人にそのことを伝えることができるということ、そのことは私たちは大事に考えていかなきゃいけないということが言えるわけですよね。それから2番目、流如の灯火とはどういう意味ですかということなんですけど、きっとこれは流如の灯火じゃなくて、真如の一灯というこの御書の中に書いてあるその物語だと思うんですよね。お釈迦さんがですね、その村々にその出かけていって、この説法をするわけですよね。貧しい人がみんなお釈迦さんのところに出かけていって、説法を何日もかけて旅をしてお釈迦さんのところに行くということができませんから、お釈迦さんが巡回してその村々を回って、その仏教のこの教えを説いてたんですね。で、その説法の時間がこの夕方、この日が沈んで暗くなってからの時にはですね、そのお釈迦さんの説法を聞く人たちがみんなこのろうそくっていうか明かりを持ってですね、その自分でその買ったその灯火を持ってその集まるわけですね。でそうすると説法の場が全体が明るくこのなると、みんながその明かりを持ち寄らないと、この説法の場が真っ暗けになっちゃうということなんですね。だからその明かりを一本ずつ持ち寄るということが、このその説法に、説法を聞くその一つのこの参加費用みたいなそのことになるわけですよね。その時にこの貧しいこの女性の信者さんが、お釈迦さんの説法を聞きたいけども、自分はろうそく一本買うそのお金もないという時に、自分のこのちょっと長めになっていたその髪の毛をその売って、そしてそのもうちょんちょんに、その女の人じゃ恥ずかしいぐらいの坊主頭みたいなこの状態になって、髪の毛を売って、そしてろうそくを一本買って、そしてその説法にこの参加したわけなんですね。でそうすると、その説法、お釈迦さんが説法しているところでですね、そのものすごいこの突風の、その風がピョッとこうこの吹いたんですね。そうしたら、普通に貧しくない、普通に当たり前のように買って集まった人たちのそのろうそくの火は、その強い風でもってパーッとその消えてしまったと。しかしその信女が持ってきたろうそくの火だけは、その強い風に負けないでその消えなかったと。そのたった一本の消えなかったろうそくの明かりを頼りにして、そのお釈迦さんはずっとこの説法をこの続けることができたと。その時にそこにその集まった人たちは、なんでみんなろうそくの火が消えたのに、あの女の人が持ってきたろうそくの火だけなんで消えなかったんだろうというふうに言った時に、お釈迦さんが、これは本当に自分の命を削って、自分の髪の毛を売って その新人の真心で買ったろうそくの火は消えないんだということを言ったわけなんですね。それがその貧女の一刀ということなんですね。どんなに貧しくてもその南無法蓮華経の信心の志っていうことが最も大切なことなんだと。要するにそのお金とか物品とかそういうもののこの豊かさというものを誇るのではなくして、その志の豊かさということを大切にしなきゃいけないんだということが、この信如の一刀、信如の灯火というその御書の中に示されているところのこの話なんですね。で3番目、十羅刹女とはどんな人ですかと。十羅刹女っていうのはですね、ご本尊様の中に十羅刹女って書いてあるんですけど、その十羅刹女のお母さんが岸母人というんですね。岸母人、岸母人っていうのはですね、その人を食べて、このものすごい、まあ物語だから物語だからあれだけど、子供が何百人もその産んだと。その子供何百人も産めないですよね。産めないけど物語だから子供が何百人もいると。その何百人も育てるために、まあ産むために、育てるために、そのよその子供をかどわかして食べて、それでこの精をつけて、それでおっぱいを出して、それで自分の子供をこの一生懸命可愛がってこの育てるというのが、その岸母人と。岸母人ね。で何百人もいるんだから、もう7人や8人子供がいるだけでも自分の子供の名前を時折忘れるっていう親がいるぐらいなのに、その何百人もいるのに、そのあまりにもですね、その他の人たちが自分の子供がかどわかされて食べられたようだということをですね、もう本当にその嘆き悲しんでですね、お釈迦さんのところにですね相談に行くんですね。そうするとですね、お釈迦さんがですね、分かったと、じゃあ私が岸母人をいさめようというふうに言って、それで何百人もいる子供のですね、たった一人たった一人をそのお釈迦さんがかどわかして隠したんですね。隠したんです。そうしたら岸母人はですね、その何百人もいるのにですね、たった一人いないっていうだけでですね、その気が狂ったようにですね、この探し求めるわけです。子供がいなくなったということでね、それでまあありとあらゆるところをこの探し回るんだけども、お釈迦さんがかどわかしてるわけだから、そのわからないですよね。それで岸母人は一番苦手な、一番嫌なお釈迦さんのところに、もう最後は尋ねるしかないということで、そのお釈迦さんのところに行ってですね、実は自分の子供が一人いなくなったんだけども知らないかと、もう他の人全部尋ね歩いて、もう尋ねてないのはお釈迦さんだけという状況になって、お釈迦さんのところに行って尋ねるわけですね。そうするとお釈迦さんがかどわかした子供を出してですね、この子かと言うんですね。そうだと、ひどいことをするじゃないかと、なんてことをするんだと言った時に、お釈迦さんが、お前がかどわかして食べて自分の精をつけて、そして自分の子供のためにおっぱいをあげて育てた、その力にした、そのことでどれだけその殺された子供の深い悲しみ、そして子供を亡くしたところの親の深い悲しみというものがお前わかるかということを、その岸母人にこの言うわけですね。そこで初めて我に返って、自分が今までやってきたことがいかに残酷なことかということを初めて岸母人は自覚するわけですね。それでこの岸母人はご本尊様に岸母人って書いてあるんですけども、この岸母人のご本尊様に書いてある、その岸母人のこの この岸坊人のこの角がこの消されて岸坊人になってるわけですね。思うという字になってるんですね。思うという字、つまり岸坊人はこのことを境にして自分が今までやってきた残酷な罪ということをあがなう、その償うために、今度は自分がこの世の中の子供を守るその書店前人の一人としてその働きますということをこのお釈迦さんに誓うわけなんですね。だから今まで子供をかどわかして食べていた殺人鬼が、今度は子供のためにこの自分はこの働きますということをこのお釈迦さんに誓った。つまりそのどうしようもない極悪人が、どうしようもないこの善人に、その南無法蓮華経の法によってその変わったということをこのご本尊様に表すために、その岸坊人がご本尊様に書いてあるわけなんですね。で、十羅刹女は岸坊人のこの一番最初に生まれた人、その娘から10番目までの10人がこの岸坊人のお母さんの手先になって、そのよその子供をかどわかす係にその十羅刹女っていうのがなってたわけです。だから十羅刹女もお母さんの言うがままにお母さんが喜んでくれるからと思って、この岸坊人の悪に一生懸命協力していたこの兄弟なんです。この兄弟も母親が目覚めたことによって、この岸坊人と同じようにこの世の中の子供を守るこの役目をこのお母さんと一緒にその心を変えてなった。それで岸坊人とこの十羅刹女っていうのがワンセットになってその書いてあるということなんですよね。みんな人間の心の中にはそういう残酷なものを大なり小なりみんな抱え持ってるんだということを、この十羅刹女、岸坊人と十羅刹女の話っていうものはですね、この私たちに教えてくれてるということなんですね。4番目、仏壇はずっと開いたままにしておくのですか。これはさっき答えたあれですね、三種の世間とは何を意味しているんですかということなんですけど、三種の世間は、御恩世間、修行世間、国土世間という三種類のこの世間のことを言うんですけど、御恩世間というのは各々が私たちのこの精神に色樹創業式というふうにその形、そしてその見た感覚でもってその受けて感じるものから思うもの、行うもの、それを認識するものという色樹創業式という御恩というその性格が誰にも備わっているんですけれども、それによってその同じ世界にいながらその違う世界を見ているということなんですね。みんな同じ場所に生活しているにもかかわらず、みんなそれぞれ同じ土俵の上で違うものを見ているというのがこの私たちのこの世の中なんだということなんですね。これが御恩世間ですね。それから修行世間、各々の命にこの地獄ガキ畜生修羅人間天上正門円覚菩薩っていうもののこの差違いというものがこのあるんだということ、これもさっきの御恩世間と一緒で、その立場立場によってこの世の中の見方っていうものがこの違うんだということなんですね。ニュースなんか見てても誰でもいいから殺したかったとか、自分が病気になってその余命が3ヶ月しかないから誰か道連れにしたか、しようと思ったとかいうふうに、そんなことを考える人がいるんですかと、同じこの世の中に住んでてそんなことを考えてる人がいるんだということをこのニュースなんか見てて思うことがありますよね。だけどそれが現実にあるということなんですよね。 みんな同じようなことを考えてんだろうなと思うけども、全然違うことを考えてる人が、同じ世の中っていうこの土俵の上に、その違うことを考えてる人がいるということ。これが今言った御恩世間とか衆生世間。それから国道世間といって、実界の衆生の住所に差別がある。地獄界、ガキ界、畜生界、修羅界、人間、聖門、円覚、菩薩、仏という、それぞれの命のこの中心とするその場所によって、この世の中の見方というものがみんな違ってくる。仏がこの世の中を見る見方と、地獄の命を持った人間がこの世の中を、同じ世の中を見る見方では、全然違う世の中に見えているということ。これが要するにこの三種の世間、御恩世間、衆生世間、国道世間と、地球は一つだけれども一人一人違う世界をこの持っているんだということなんですね。もっと言えば人間だけのじゃなくてこの同じ地球にその住んでいる虫は、虫と私たちは一緒に住んでいるけども、虫がこの世の中をどうやって見ているかということは全く想像できませんよね。全く想像できない。それと同じように自分たちの存在によってこの世の中の見え方が違うんですよということを、この三種の世間というふうにこの言うわけなんですね。その次に、生き方が合っているかどうかわからないと、ですね。みんな生き方にはこれが正解だというものはないですよね。それとその時代や、お父さんお母さん生まれた場所環境によってみんな自分がこうしようと思ってもなかなかそうできないこといっぱいありますよね。だから大聖人様はどんな立場であってもこの南無法蓮華経の先ほど言った全ての命がつながっていて全ての命に仏の命が備わっているというこの教えというものを中心にどの立場であってもどの世界にあってもその志でもって生きるということが大切なんだということをこの説かれているんですね。だから分からないからこそこの南無法蓮華経の法ということをこの大切にこの生きるということを心がけてもらいたいというふうに思うんですね。その次、母親が亡くなったのは病気も原因だけれども他に何か生きる手があったのではないかと心にずっと刺さっている。外出するとき母があんたも一緒に出るんと言ったとき残っていたら思いを聞けてあげたのではないか、思い残しを作ってしまったんじゃないか、急ぐようなんかではなかったからその日 一緒にいて話を聞いてあげたら母も安心したのではないか、あの時何を伝えたかったのか、負い目があって忘れられないですね。でもこれ誰でもありますよね。私もあります。もっとこうしてあげれたんじゃないかとか、ああしてあげれたんじゃないかとか、ああしとけばよかったとか、こうしとけばよかったとか、その後悔っていうのがありますよね。後悔先に立たずっていうけど本当に本当に、後悔はみんな後から自分の心に迫ってきますよね。だから反省のない人は誰もいないと思うんですよね。だから余計悲しいよね。悲しいだけどその後悔、反省をその私たちは次に生かしていかなきゃいけないということですよね。いつも言うように変毒医薬 毒を変じて薬となすっていう教えは南明法蓮華経の法華経しかないんです。つまりどんな地獄ガキ畜生修羅の命を持った人でも必ず仏になれる、さっき言った岸母人のような殺人鬼でも仏になれるということが説いてあるのは法華経だけなんです。南無阿弥陀仏の阿弥陀如来に任せなさいとか、任せなさいとは言いますけれども、間違いなくその成仏できますよということをこの南無阿弥陀仏は説きません。だから本当に誰っても仏になるということを説き切っているのは南無法蓮華経しかないんですね。だからただ後悔じゃなくて、その後悔の心を南無法蓮華経の心に変えて、そしてこの生きていくということが大切なことじゃないかなというふうに思うんですね。私の親はね、まあ幼い時貧しかったんでしょうね。それでね、私がねある程度大人になった時にね、そのちょっと外へね、そのただのラーメンですよ、外のその外食っていうかラーメンです、でちょっと外へ食べに行こうって、まあ親孝行だと思って、そのたまには外で、食事しようって言ったんですよね。そしたらね、そのラーメン一杯でも耐えられないんですよね。ずっと文句言ってんですよこんなものがいくらするんだとか、こんな美味しくないものがどうだとかこうだとか、で私はもう本当にもう二度とその親をその外に食事に連れていくことはやめようというふうにその時その心に誓ったんですよね。だから親にとって何が親孝行なのか、何が喜んでもらえるものなのか、本当に世間で言うようなその絵に描いたような親孝行をしようと思っても、その親自身がどういう思いをしているかということを考えたときに、親孝行だと思ってやることが親孝行なのか何なのか分からなくなってしまうわけですよね。もう喧嘩になって怒りさえ感じるような状態にこのなってしまうわけですよね。だから本当にそのこうすればよかった、ああすればよかったと言っても、その親っていう相手があることですからね、その本当にその相手のその親の心に沿うようにこのするということが本当にその難しいそのことだなということをですね、その私自身も感じるんですよね。だからこうしてやればよかった、ああしてやればよかったというふうに思いますけれども、なかなかそれもですね、実際に実行するということも大変なことだなということをですね、感じるんですね。その次、木蓮尊者不行菩薩が亡くなったのは人に殺されていると思うんですが、なんで殺されたのに、家宝に、なるんですかと。木蓮尊者も不行菩薩もですね、殺されてはいません。信仰を貫いて生涯を終えて亡くなりましたけれども、それはどういう死に方でもですね、その信心を貫いて亡くなるということがその一番の家宝だというふうにこの大聖人様はこの教えられているんですね。不行菩薩は石を投げられたり棒でその殴られたりはしましたけれども、その暴力で死んだということはその経文には書いてないんですね。木蓮尊者もその死んだというところまでは経文には書いてませんから、ちょっと勘違いがあるんじゃないかなというふうに思いますね。それから輪の打ち方が分かりませんということですけども、もうこれは何遍もですね、尋ねていただいて、体で覚えてもらうしかありませんので、どうも分かんないなという時にはお参りの後にちょっと残って、それで、何度でも、私怒りませんからだから何度でも聞いていただいて、 正しい打ち方を覚えて、家で勤行するときに、その正しい打ち方でやってもらいたいというふうに思います。その次、新人していない人の質問なのですが、よかったらお願いします。一つ、自分が死んだ時、棺桶の中に大切な人の写真を入れてもらってもよろしいのでしょうか。あの世へ連れて行くというのは迷信かと思うのですが、と。亡くなった人へのですね、立ち難い気持ちの現れ、忘れないで、忘れないよという気持ちの表現で、写真を入れるというふうに思いますから、写真を入れるということは別にこのいいと思います。あの世に連れていくというのも、お葬式を友引きを嫌うということと似ていますけれども、もう全く迷信で、何も考慮する必要はありません。今コロナの時代ですから、お葬式も人が集まれない状態になってますけど、コロナ以前にはですね、たくさんの人が葬式に来てくれたっていう、嬉しいわって言って言いながら、友引きっていうのは嫌だって言うんですけどね、たくさん来てくれてよかったっていうのは友引きっていうことですよね。何を考えてるのか分かんないなと思うんですけども、友引きとか代案っていうのは月火水木金土日っていうその目印と同じです。だから月曜日は縁起がいいとか火曜日は不吉だとかいう人は誰もいないわけですよね。だから代案にしても吉日にしても、漢字から見るその感覚でもって、その日本人はいいとか悪いとかいうことを言いますけれども、何にもその言葉にはその意味はありません。月火水木に意味がないのと一緒で、記号と一緒で、大安にしても友引きにしてもですね、何にも意味がありませんので、目印ですから、それは考える必要がないということですね。それから、義父が亡くなった時におじから玄関先に吊るす提灯をもらったのですが、処分するにはどうしたらいいでしょうか。ゴミの日に出してもよろしいのでしょうか、ということですけど、ゴミと一緒に出すのは心が痛みますので、そういうこの新人に関わるような処分したいと思うものは、お寺に持ってきていただきたいというふうに思います。壊れた数珠にしても、もう使えなくなったお経本にしてもですね、みんなお寺に持ってきていただいて、お寺の方で、処分をします。お墓に建てる陶板も、もう木の色が変色したら、お寺の方に持ってきていただいて、お寺の方で処分しますので、その時にはですね、遠慮なしに、行っていただきたいというふうに思います。それから、軒に吊るすこの提灯とかですね、お盆の提灯ですね、それはですね、お盆を表すものですので、一つのお盆を表す飾りとしてその用いられるんですけども、もともとお盆の提灯はその送り火迎え火ということの迎え火を逆順番が逆になりました迎え火送り火ということのこの証しとして、この提灯に灯す火ということがこの中心に考えられて、されました。玄関に吊るすのは盆提灯よりももっと、仏壇の横に置く盆提灯よりももっとこの玄関から入ってくる、玄関から出ていくということで、迎え火送り火っていうのを象徴するためのこのものなんですね。だから本来は日蓮召集では盆提灯はいりません。迎え火送り火、地獄の釜の蓋が開いて亡くなった人が帰ってくるんだっていう考え方がありませんから、いつも言うように、亡くなった人はこのご本尊様の中にこの一緒にいらっしゃるという考え方です。ご本尊様はこのその神羅万象の世界観を表してますから、だからこの南無妙法蓮華経の信仰した人、南無妙法蓮華経に縁した人は みんなこの南無妙法蓮華経を中心にした世界の中にその一緒に収まっているという考え方ですから、どっかにいて帰ってくるとかどっかに帰るとかいう考え方はなくて、いつもご本尊様の中に一緒にいるというその考え方ですので、特別そのお盆だけそのこうしなきゃいけないしなきゃいけないということはないわけですよね。だけども お盆ですからね、なんかお盆としてちょっと特別にその亡くなった人の供養してあげたいなと、ちょっとお盆のような雰囲気を出したいなと雰囲気を出したいというか、ちょっと心を込めてね、供養してあげたいなという時に、そういうものを飾るということは別に、それは構いません。提灯が方々だとかいうようなことはないんですけど、でもその考え方は大聖人の仏法とはその根っこが全然違いますよということは覚えておいてもらいたいというふうに思うんですね。その次、記憶違いかもしれませんが、五観念本日目聖人御恩社徳の御民と次の日道聖人日行聖人の間の題目参照は目読しているのですが、それでよろしいのでしょうか。そうです、目読で結構です。仏法僧の参謀の大聖人のこの法は法仏僧の順番の仏法僧なんですけど、観念本も法仏僧という順番になってます。ですからその僧の部分の日光聖人日目聖人日道聖人日行聖人というのは僧というその一括して、全体ですから、ですから、その目読で、そのなんていうんですかね、区切ってそれで、ご関連をしていただければ結構です。言行の時お経本を見ないで唱えられても経本を見て言行してくださいと言われた記憶があるのですかと、いうことですけども、確かにお経本を覚えていてもお経本を見てその言行してもらいたいんですね。お経本なんか暗記してるっていうふうに言うんですけど、本当のお経の暗記はお経の文字も暗記してないと暗記になりません。ただ子供みたいに、例えば、落語で十ゲム十ゲム五行の擦り切れとかいうのをこの、落語家の人がずっとこう暗唱してこう言いますよね。子供も暗記したことをずっと喋ったりこのすることがありますけども、それは文字として意味として記憶してるんじゃなくて言葉の流れとして暗記してるだけですから、だからどんだけお経を暗記しましたって言っても漢字まで暗記してる人はいませんよね。で漢字を通して教えまで暗記してる人はいませんよね。だから最低でも私たちは暗記していてもその文字を見て、そしてあここのお経はこういう意味だなということをそのきちっとその、全部は分かりませんけども、全部は分かんないでしょうけども、あここはこういう意味だったなということをその少しでもこの漢字として意味として意識をしてお経を読んでもらいたいと。ただたらたらと覚えてるからと、覚えてるからっていうのは玄関がピンポンって鳴っただけでもうどこ読んでたか忘れます。お経本を開いていればそこから始まる、そこで切れてそこでから始まればわかるわけですから、そういう心配はないんですけども、記憶っていうのは覚えてるっていうのはそれほど曖昧なこのもんなんですね。だからちゃんと文字を通して、意識をして、その信心の心を深く保って読んでもらいたいということですね。大聖人様、次、大聖人様は最澄のことはどのように思われていたのでしょうかということですけど、 法華経すべての経典の最高峰であると解釈をした、つまり中国から天台大師の教えを中心にして法華経の教えを導入したのは伝教大師最澄なんですね。それが日本でナンバーワンの最初の人なんですね。だから大聖人様は三国志士というふうに言って、お釈迦さんと中国の天台大師と日本の伝教大師と日蓮、これが南無妙法蓮華経の法華経の系譜だということで、インド、中国、日本という三つの国に4人の法華経の師匠がいると、お釈迦さんと天台大師と伝教大師と日蓮だということで、三国志士というふうにこの法華経の系譜っていうものをこの大切にして尊敬してたんですね。だけど伝教大師はその後真言宗の教えも受け入れられたこの人なんですね。だから今天台宗は真言宗と天台、法華経がごじゃ混ぜの状態にこのなってます。でその点は大聖人様は尊敬しない、受け入れないという考え方なんですね。その次、信仰の目的は成仏ということですが、成仏ということがよくわかりません。目的は成仏と言われても言葉だけでは理解することもできないし、実感したこともないことを人に話す勇気が出てきません。以前質問した折に成仏とは一瞬一瞬のものとお聞きしたことがあります。生じともに成仏、一瞬一瞬の成仏とは何か、どんなものか知りたいと思うことは難しいですか、またおかしいですか。日程表の法華経信条の9つの信条と法華経を信心すれば命に及ぶ難が起きると言われます。信心は修行なので厳しいことばかりです。信仰の喜びとするところは何でしょうか。一切修行平等成仏ということは誰にでも仏の命が備わっているので、成仏できる条件は備わっているが、成仏できる唯一正しい信仰をしている法人昇進会の信心の題目を唱えれば成仏が叶うということですか。13日のお香の講義をお聞きしてもさっぱりわからない時があります。成仏について、教えてください。成仏したらわかるものですか、自分だけに分かるものですか、他の人にも分かるものですか、成仏とはどういうものですか。生じともに成仏、一生成仏と言いますが個人も成仏できますか。一切修行平等成仏とはどういうことでしょうか。信仰は何のためにするのでしょうか。一切修行平等成仏とは実戒の命の成仏のことを言っているのでしょうかね。成仏っていうことはですね、いつもですね、皆さん方と一緒に、権行の後に、我深く何じらうやもあえて驕慢せずゆえんはいかん、何じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしというこの上不教菩薩の24文字の経文をですね、権行の後とか説法の前とかに、この声を出してこの読んでるんですけども、この言葉がそのまま成仏ということです。ゆえんはこの24文字の経文は前半と後半に分かれてますから、後半の「ゆえんはいかん」「何じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべし」と、 砂仏っていうことは成仏っていうことですから、あつまり、菩薩の道っていうことは南無法蓮華経の法華経の行者としてその生きれば、あその南無法蓮華経の法華経の行者の生き方自身が仏なんだということをこの後半の部分でこの述べられているんですね。だから私は皆さん方と一緒に声を出してこの読んでるのは、これを目標にして私たちは信仰してるんですよということをその皆さん方に分かっていただきたいと思ってこの読んでるんですね。毎回成仏とはこれですよということを読んでるということなんですね。でその前に何年か前にこの成不況菩薩の経文を読む以前に御所のそれについても法華経の行者は信心に大転なく身に偽り親しみなく一切法華経にその身を任せ金言のごとく修行せば確かに御所は申すに及ばず根性も息災延命にして称名の大家宝へ高専力大願も成就すべきなりという大聖人様の言葉がありますけれども、これも皆さん方と一緒にですね権行の後説法の前にこの声に出して一緒に読んでいました。でこれも同じく成仏とはこういうことですよということが書かれてある大聖人の言葉ですから、そのことを皆さん方に、その知ってもらおうと思って読んでました。つまり、一切法華経にその身を任せ金言のごとく修行せば確かに御所は申すに及ばず、御所は申すに及ばずということは成仏ということです。根性も息災延命にして称名の大家宝へということは法華経の行者として生きるということが成仏なんだということを言っています。高専力大願も成就すべきなりということは、高専力っていうのは一切至上平等成仏のことです。南無法蓮華経を全ての人々が信仰するということは一切の至上が平等に仏になるということなんです。みんなが南無法蓮華経と唱えるようにと、みんなが創価学会になるのが高専力だというふうに創価学会の時に教えられたかもわかんないんですけども、それは違ってて、南無法蓮華経の法によって全ての人が仏になるということを高専力というふうに、高専力は成仏と同じ言葉なんです。同じ意味なんです。だからそのことをこの皆さん方に分かっていただきたいというふうに思って、この経文と、大聖人の御所の言葉を何遍も何遍もですね、何年にもかけて、皆さん方と一緒にこの読んできたということなんですね。ですからそのことを改めて、この振り返って考えてもらいたいということ、それから法人昇進会の新人の題目を唱えればとありますけれども、この南無法蓮華経の題目は法人昇進会の題目じゃありませんので、この創価学会の時のようにここに所属していれば正しいとか、ここに所属していれば成仏できるとか、そういうことはありません。つまり、ここに所属していてもサボっていたり曲がった信心をしていれば、ここに名前は所属してますけども成仏はできません。所属と自分が正しい信心をしているかどうかということはこれ別問題です。法人昇進会のお題目っていうのは別にありません。法人昇進会っていうのは日蓮大聖人の仏法を正しく求めて信心修行しましょうということを中心に考えているだけであって、それぞれの人々がその目標にかなう信心をしているかどうかということは、これはそれぞれの人がこの考えなきゃいけないことだということなんですよね。 成仏っていうのはですね、この幸せっていうのは何ですかというのと同じぐらいに、そのこれですという姿形があるもんじゃないんですよね。床の間の置物みたいにもう動かないでじっとこれですということをこの示すということはできないわけなんですね。幸せということもこういうのが幸せ、ああいうのが幸せだって100人いれば100人、1000人いれば1000人、みんな違いますよね。だからそうやって考えたときに、本当に、さっき言ったところの有縁はいかん、何じら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしと、法華経の行者として心がけ生きて、そしてこの法華経の行者として生きる姿が一切衆生平等成仏の姿なんだということ、それは生きている時も亡くなってからも永遠成就の永遠の命の中で同じなんだと、死んだらこうなるっていうもんじゃなくて、その生きている時の法華経の行者のこの信心の志っていうものがそのまま亡くなってもずっと続いていくものなんだということをこの大聖人様はこの説かれているわけなんですね。だからこれですというふうに私自身も姿形にこの指し示してこうなりなさいということはこのはっきりと言えませんけれども、それぞれが法華経の行者として生きるということがどういうことなのかということをこの追求していってもらいたいということなんですね。その教科書が大聖人様が残されたお手紙御書というものが、その手がかり、一番の手がかりになっていると。だから大聖人の教えを学んでもらいたいということなんですね。そういうことで、長くなりましたけれども、また私が答えたことでまた疑問が湧いたということもあると思いますから、また分かんない点がありましたら、遠慮なしに、言っていただいて、またいつも言うように6月と12月だけに限らず、分かんないことは言っていただいて、毎月のお香の中で、そのことを皆さん方にできる限りこの伝えていきたいというふうに思っていますので、ぜひそのように心がけていただきたいと思います。冒頭にも申し上げましたけれども、新しい年もコロナの脅威ということがずっと続くと思いますので、ぜひその自分の命を危険にさらさないように心がけて、大切に基本を守って日々の生活を送っていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただきます。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
ありがとうございました。